3敗戦。1945年8月15日、日本の侵略戦争は敗北した。侵略の対象となった地域の諸国民衆に癒しがたい傷跡を残した。日本の兵士と市民も原爆、抑留など数々の苦難を免れなかった。新憲法の前文と第9条で平和への希望を抱いたのもつかの間、朝鮮戦争の危機が迫り、不戦の決意が聞けわだつみの声を誕生させた。わだつみの悲劇、その原因と結果を読み解き、侵略戦争を許した全日本国民の遠い責任を正面から受け止めていきたい。鈴木実。1924年、大正13年10月19日生まれ、愛知県出身。第8高等学校を経て、1944年、昭和19年10月、東京帝国大学法学部に入学。1944年10月10日、豊橋第一陸軍予備士官学校に入る。1945年8月6日、広島の原子爆弾に被爆。8月25日、大野陸軍病院にて死亡。陸軍少尉、20歳。遺言状。父母上様、親不孝者の自分でしたが、どうかお許しください。これから自分は親に孝養を尽くそうと思っていましたが、ついに倒れました。自分は貧しい中より第八高等学校、東京帝大へ進ませていただき、常に感謝して参りました。自分は学生時代からいろいろ父母上様にご心配をかけまして、これから高校する時代に入らんとするとき、倒れるのが残念です。姉上様や妹たちはお嫁入りも思いとどまり、国民学校児童の教育にあたり、傍らよく父母上様の手伝いをしてくださいました。自分は何ともお礼の申しようもありません。父母上様は明日に月を仰ぎ、夕べに星をいただき、コツコツとお働きになって、自分を大学へまで進ませてくだされ、本当に父母上様には苦労ばかりかけて、何のご恩返しもできずに死んでゆく自分は残念で、お詫びの申しようがありません。しかし、父母上様、自分の身は死しても魂は必ず仏前にて、父母上様や姉上様、妹たちを常に見守っています。魂となって父母上様に孝養を尽くしたいと思っています。どうか父母上様、姉上様、妹たちよ、泣かないでください。魂となって常にみんなと一緒に働き、みんなと一緒に食事をし、みんなと共に笑い、みんなと悲しみを共にします。これから秋に入り、百鳥の声を聞くにつけ、冬ともなりて、落ち葉の寂しい林を見るにつけても、決して泣かないでください。そして、いかなる事態に遭遇するも、体に十分注意して、断固としてことにあたり、いつまでもいつまでも達者でお暮らしください。父母上様、去る6日の原子爆弾は非常に威力のあるものでした。自分はそのために顔面、背中、左腕を火傷いたしました。しかし、軍医殿をはじめ、 看護婦さん、友人たちの心よりなる手厚い看護のうちに最後を遂げる自分は、この上もない幸福であります。鈴木実。昭和20年8月25日21時。父、母上様。高木勉。1922年、大正11年、1月7日生まれ、出身地不明。1943年、昭和18年9月、東京商科大学専門部卒業。1943年12月、陸軍入営。河北に出征。45年、北京より移動中、北朝鮮、ハムフンにて敗戦。1946年2月25日、中国の吉林省、延治平城病院にて死亡。陸軍総長、24歳。昭和20年8月17日、委員会最後の残務整理する。朝鮮半島独立の声、荒廃として起こる。仏上騒然。各所に現地民たむろして、声高に何事かを語っている。伊東、江南、雲南、北朝鮮環境道の都市より帰る。単独の公用外出禁止。休養、二食半定量。ソ連兵来たるの噂と。駆逐艦、江南入港の噂入る。庁舎にて重要書類その他を焼く。軍の歴史、ここに終幕す。火の粉、火の粉。青黒い空に吸い込まれていく。焼け残りの書類。未だページを開かざる帳簿、真新しい事務用消耗品が墓穴でくすぶる。長い竿でかき回す。またもやパッと火の粉が上がる。庭の C の墓穴からは延々と火が立ち上っている。まさに壮絶なフィナーレ。涙も出ぬ。8月某日。日付、判読不能。ソ連兵来たる。朝鮮人、観光を持って迎える。大和町にて、彼ら将校2名、乗用車にて通り過ぎるを見る。行動に、祖国旗と朝鮮独立国旗、上がる。私物を焼く。母、丁米よりの入隊以来の頼りの日誌。一握りの灰とかす。我が過去は死せり。9月21日。我々の協定は、つかの間、過去のこと、未来のことを考えぬこと。すべてを楽観的に考え、解決することだ。これは幸福の一条件であるからだ。こういう境遇にあっては、デマが飛ぶ。90% までが希望的観測の幽霊だ。この根も葉もないデマを基礎として、さらに願望の儚い楼閣を築く。そしてまた、根拠の至極怪しい悲観的デマによって、この楼閣も根底から崩壊される。しばらくすると、またその崩壊した楼閣の破片を拾う。そして無味な貝なき建築に取りかかるのだ。これはこの境遇にあるものの免れがたい真理かもしれぬ。しかし馬鹿な徒労も甚だしいことだ。我々は信じない。想像、推測、判断。そういう消灯の活動を隔離する。ただ確定した事実を肯定し、それに甘んずる。全くなるようにしかならないからだ。 出された命令のみが確かなのだ。その命令によって行動し、そして次の命令を待つ。我々は盲目であり、すべての力を奪われているのだから、その他に何を考え、何をする必要があろう。完全に牧羊の精神を我々のものとすること。次の場所に追い立てられるまで、ただ草を食うこと。明らかな態度だ。この間までは、伊藤、丹沢と三人は、この精神を精神とし、それ以来、佐藤、松谷、良君と行動を共にして、また、俺はもっぱら、彼らに羊の精神を植え付けた。現在までこの効果があったかどうかは知らないけれど、最も落ち着いた気持ちと態度が保て、そして、すべてが幸運にうまくいった。これは当然とも言える。我々は、常に自分の境遇こそ最善であると信ずる習慣を獲得しているから。絶えず自らその辿った道を振り返り、過去の行動を後悔したり、たぶたい、あるいはいちいち他人の行動や境遇を羨ましがり、自分の周囲を不平と悲観の目を持って眺めたとて、何になろう。人間の力では、もう一度過去の出発点に帰り、別行動を取るなどということは、不可能なのだ。我々には、ああすればよかったなどという、愚かしい言葉を吐くと、三人のうちの一人から、ひどい罰を受ける。また、早く帰りたいなあという、詠嘆も、我々は厳禁する。これは現在、帰るということはほとんど確定的であることが判明していて、ただ期間の問題であり、その期間命令も近いうちであることも判明しているのだから。こんな不注意な言葉は仲間の紛れていた郷愁を一斉にかきたて、貴重な時間を憂鬱な雰囲気に陥れる作用しかない。教習の方がを感じたら、伸びぬうちにひねりつぶすことだ。子供っぽい不忍耐から団体員の感情を乱すことを阻止するのは、アランの言う我々の幸福にとって必要なことだ。人間は半数の動物である。他にすることが何もないと、我々の生活がすることのない。典型的なものだ。いつの間にか頭がもぐもぐ反芻を始める。なかんずく郷愁の反芻が始まるのは一番たまらぬ。楽しいふるさとの空想。これは反芻とは違う。しかしこれも満たされぬ現在の境遇にぶつかると直ちに憂鬱な反芻が始まるのだ。それゆえ何もすることがないという状態はいけない。そこで我々は何か仕事を見つける。何か本があれば一番良いのだが、本もない。そこでズボンとかシャツとか背のを改造する。チョッキを作る、腹巻きを作る、雑具を作る、箸、スプーンを作る、タバコを巻く。中気を入れる。こういった仕事の中に我々はすべてを忘却する。これはたまらぬ反芻運動を免れる良き方法である。我々三人はトランプをこしらえた。これをどこへも腰にぶら下げていく。退屈するとこれでゲームを行う。遊戯。特に競争意識を煽る者は、この反芻病の予防の最上の良薬だからだ。俺はこれを幸福のお守りとして、またこの生活の思い出として持って帰るつもりだ。10月24日、晴れ。 強風、冷気厳し。目が覚めるとすごい風だ。裏山と校庭の木々がビュービュー悲鳴を上げている。空が吠えている。校舎が怯えるようにきしむ。しょうがねえな。こんなに風が吹いちゃう。海が荒れて船も出られないぜ。寒い。こうして寒さがだんだんやってくる。おい、俺たち正月までここに置かれたら皆死んじまうぜ。きっと。隣の班で目の覚めた者がボソボソと話し合っている。その声は風の音に混じって妙に暗鬱に絶望的な響きがこもっている。俺はいきなり不安になって気がイライラしてくる。途端に真冬のこの仮病院に置かれた自分を想像する。火も何もないガランとした大きな部屋。風がヒューヒュー漏れてくる。悪い床板、何枚も毛布をかぶっても直に感じるひどい寒さ。食い物は何もない。カロリーが取れぬ。体は内も外も冷え切って腹がギリギリ痛み我慢できぬ。一日十数回の便所通い。そして病気は絶望的になる。薬がない。見放されてほっとかれる。呼んでも誰も来ぬ。ロシア人ソ連兵への別称。ロスケが自動銃を下げて私物を狙って見舞いに来るのが関の山だ。こうして次から次へと不吉な想像が襲ってきて、むやみに頭の中を駆け巡る。えい、バカめ。そんなはずはあるもんか。ここに来年までいなくてはならないなんて、不吉な証拠がどこにある。出発はどう考えたってもうじきじゃないか。やめるんだ、想像。しかし、どうあっても今度の乗船の編成に入らなければならない。よし、もう体の調子がどうあろうと状況をつけて乗ろう。内地にさえ帰ればどうにでもなるんだ。もし乗り損なったら、この想像が現実となるだけだぞ、と自分に言い聞かせたら、今度はやっといくらか心が平穏になった。と、また風がめちゃめちゃにわめき立てる。10月28日、晴れ、寒し。風邪をひいたようだ。要注意。10月25、6、7、3日間。同じシーンのフィルムを回転しているような生活。移動の気配一向になし。佐藤班長までが帰りたいなぁと言い出す。もっぱら暇な時に出る話は相変わらず、あれが食いたい、これが食いたいだ。帰って大福やあんころを頬張る自分を想像しては、ああ、帰りたいである。そこで一策を案じて、食いたいものの料理法ノートをして、帰ったら早速取り出して作るようにと、まず俺が How to Cook をこしらえやり出した。今のところこれが流行ってあっちこっちで講習会。お互いに調理師になったり弟子になったりで一日やっている。話しては本物を前に置いてやっているように、熱を上げて説明し、聞いている方は、また、本物を食っているように、目を輝かし、唾をごっくり飲み込みながら、緊張している光景を、ちょっと想像してみたまえ。そこで、いくらか教習も忘れようというものだ。しかし、草案者のご本人が、もう、食傷しだした。東京で屋台やホールの経験のある Y 君。朝から晩までのべつ幕なしに売りに来ては 興奮して自己陶酔だ。おかげで脳みそが二酸化炭になったようだ。今、耳寄りのニュース入る。例のロスケの女医来たりで、連星班の元気な者の因数を軍医に聞いているという。我々に歓声上がる。溺れる者、藁をもつかむだ。この献立法のノートの作成にも、皆飽きてきたら。稲垣光雄。1924年、大正13年、3月12日生まれ。東京都出身。東京高等学校を経て、1943年、昭和18年10月。東京帝国大学法学部に入学。1944年10月。海軍経理学校に入る。1947年6月22日。国立沼津病院にて死亡。海軍隊員、23歳。帰省。復員し、母にも告げざる心あり。母の日よ、子は迷いあり告げしのみ。明けの日へ、夢や母恋、はかなくに。終夜。一つ星白き都に、いも住めり。繰りはめば、まして忍ばい、ふるさとに。23弱衆。ひっかぶる、よさむのとこの涙かな。冷え冷えと、かいなかいなを、したい愛。ガッキーの X 悲し、若葉やむ。寂しさに、雨だれで消す、タバコの火。ガッキーは、結核の背筋の程度を示す指標で、X。10号は、かなり重い結核を意味する。昭和22年。1月13日、月曜、晴れ。夜10時、西島さんは思うように口が聞けないほどになってしまった。でも、意識は相当はっきりしている。もう、やがて死んでしまわなければならない人。死の影はあの人を捉えてしまっている。死の影も、幸福なものでなければならない。そして、人々は、お互いに幸福であり合わねばならないのに。ああ、それはなんと、捕まえがたいものであろう。みんな、誰でも死んでいった。こんなことしか、私は考えない。私が、悲壮であるためだろうか。5月17日、土曜、晴れ。次第に曇り。今朝は主任が来て私の右肺腺に空洞があると言っていた。少なくともこれは重大なことだ。そのひどいショックも2年の療養生活はまるで無駄であり、むしろマイナスとなる。私は割合に平静に受け止めた。昨夜は寝られぬままに、信仰まで考えてしまったのであるが、それもいつしか寝入る頃に、私は一生目取らず、自分の苦痛は考えず、もっと弱い人々のために生きていきたいと思っていた。その心が案外今日のショックを持ちこたえさせたのであろう。私の望みは大学への復学にあったのだが、それもできなくなってしまう。朝のしばらくを私は白い枕に頬を押し当て悲しがっていた。6月19日。明日、手術、生への執着、揚々たる仕事。世は活動を得べく病を克服せん。混沌の中より秩序とリズム、 その昔、入学試験への楽しさ、自信、あれば。エネルギッシュ、肯定、創造、来たれ、苦難。木村久夫。1918年、大正7年、4月9日生まれ。大阪府出身。高知高等学校を経て、1942年、昭和17年4月、京都帝国大学経済学部に入学。1942年10月1日、入営。1946年5月23日、シンガポールのチャンギー刑務所にて、戦犯軽視。陸軍上等兵、28歳。死の数日前、偶然この書を手に入れた。死ぬまでにもう一度これを読んで死に就こうと考えた。4、5年前、私の書斎で一読した時のことを思い出しながら、コンクリートの寝台の上で、遥かなるふるさと、我が腰方を思いながら、死の影を浴びながら。数日後には、弾頭台の露と消える身ではあるが、私の熱情は、やはり学びの道にあったことを、最後にもう一度思い出すのである。この書に向かっていると、どこからともなく湧き出る楽しさがある。明日は、公主台の露と消うるやもしれぬ身でありながら、尽きざる興味に引きつけられて本書の3回目の読書に取りかかる。昭和21年4月22日。田辺はじめ哲学通論以下全文その余白に書かれたもの。私はこの書を十分に理解することができる。学問より離れてすでに4年。その今日においても、なお難解をもって著名な本書を、さしたる困難もなしに読みうる今の私の頭脳を、我ながらありがたく思うとともに、過去における私の学問生活の精進を振り返って、楽しく味あるものと喜ぶのである。私の死にあたっての感想を断片的に書き綴ってゆく。紙に書くことを許されない今の私にとっては、これに記すより他に方法はないのである。私は死刑を宣告せられた。誰がこれを予測したであろう。年齢30に至らず、かつ学び半ばにしてこの世を去る運命を、誰が予知し得たであろう。波乱の極めて多かった私の一生は、またもや、類いまれな一波乱の中に沈み消えてゆく。我ながら、一編の小説を見るような感がする。しかし、これも運命の命ずるところと知ったとき、最後の定感が湧いてきた。大きな歴史の転換のもとには、私のような影の犠牲が、いかに多くあったかを過去の歴史に照らして知るとき、全く無意味のように見える私の死も大きな世界、歴史の命ずるところと感知するのである。日本は負けたのである。全世界の憤怒と非難との真っただ中に負けたのである。日本がこれまであえてしてきた数限りない無理非道を考えるとき、彼らの怒るのは全く当然なのである。今、私は世界全人類の気晴らしの一つとして死んでゆくのである。これで世界人類の気持ちが少しでも静まればよい。それは将来の日本に幸福の種を残すことなのである。私は何ら死に値する悪をしたことはない。悪をなしたのは他の人々である。しかし、今の場合、 弁解は成立しない。江戸の敵を長崎で撃たれたのであるが、全世界から見れば彼らも私も同じく日本人である。彼らの責任を私が取って死ぬことは、一見大きな不合理のように見えるが、かかる不合理は過去において日本人が嫌というほど他国人に強いてきたことであるから、あえて不服は言えないのである。彼らの目に留まった私が不運とするよりほか、普通の持って行きどころはないのである。日本の軍隊のために犠牲になったと思えば死にきれないが、日本国民全体の罪と非難等を一身に浴びて死ぬと思えば腹も立たない。笑って死んで行ける。今度の事件においても、最も態度の卑しかったのは陸軍の将校連に多かった。これに比すれば、海軍の将校連ははるかに立派であった。この度の私の裁判においても、また判決後においても、私の身の潔白を証明すべく、私は最善の努力をしてきた。しかし、私があまりにも日本国のために働きすぎたがため、身が潔白であっても、責めは受けなければならなくなった。ハワイで散った軍神も、今となっては世界の法を犯した罪人以外の何者でもなくなったと同様に、ニコバル島駐屯軍のためにスパイ、敵の通報者を発見した当時は、全軍の感謝と上官よりの賛辞を浴び、方面軍よりの感情、先行に対して上官から与えられる賞状を授与されようとまで言われた私の行為も、一ヶ月後起こった日本降伏のために、たちまちにして結果は逆になった。その時には、日本国にとっての対抗が価値判断の基準の変わった今日においては、あだとなったのである。しかし、この日本降伏が全日本国民のために必須なる以上、私一個の犠牲のごときは、忍ばねばならない。苦情を言うなら、敗戦と分かっていながら、この戦いを起こした軍部に持って行くより仕方がない。しかしまた、さらに考えをいたせば、満州事変以来の軍部の行動を許してきた全日本国民に、その遠い責任があることを知らねばならない。我が国民は、今や大きな反省をなしつつあるだろうと思う。その反省が今の逆境が将来の明るい日本のために大きな役割を果たすであろう。それを見えずして死ぬのは残念であるが、致し方がない。日本はあらゆる面において、社会的、歴史的、政治的、思想的、人道的の試練と発達とが足らなかった。万事に我が他より優れたりと考えさせた我々の指導者、ただそれらの指導者の存在を許してきた日本国民の頭脳に責任があった。かつてのごとき我に都合の悪しき者、意に沿わぬ者はすべて悪なりとして、ただ武力をもって排斥せんとした態度の行き着くべき結果は明白になった。今こそすべての武力腕力を捨てて、あらゆるものを正しく認識し、吟味し、価値判断することが必要なのである。これが真の発展を我が国に来たすゆえんの道である。あらゆるものをその根底より再吟味するところに、日本国の再発展の余地がある。日本は、すべての面において混乱に陥るであろう。しかし、それでよいのだ。ドグマ的なすべての思想が地に落ちた今後の日本は幸福である。マルキシズムもよし、自由主義もよし、すべてが その根本理論において究明せられ、解決せられる日が来るであろう。日本の真の発展はそこから始まるであろう。すべての物語が私の死後より始まるのは悲しいが、私に代わるもっともっと立派な、頭の聡明な人がこれを見、かつ指導していってくれるであろう。なんといっても日本は根底から変革し、構成し直さなければならない。若き学徒の活躍を祈る。孝子に早く結婚させてください。私の死によって両親並びに妹が落胆甚だしく、一家の衰亡に至らんことを最も恐れます。父母よ、妹よ、どうか私の死に落胆せずに、朗らかに、平和に暮らしてください。我々罪人を監視しているのは、元我が軍に不慮たりし、オランダ軍の兵士である。かつて、日本軍兵士より大変なひどい目に遭わされたとかで、我々に対するしっぺ返しは相当なものである。殴る蹴るなどは最も優しい部類である。しかし、我々日本人もこれ以上のことをやってきたのを思えば、文句は言えない。ぶつぶつ文句を言っている者に、陸軍の将校の多いのは、かつての自己の所業を棚に上げたもので、我々日本人さえ、もっともだとは思われない。一度も不良を扱ったことのない、また一度もそんな行為をしたことのない私が、かようなところで一様に扱われるのは、全く残念ではあるが、しかし、向こうからすれば、私も同じ日本人である。区別してくれという方が無理かもしれない。しかし、天運なのは、私は一度も殴られたことも蹴られたこともない。大変、皆から好かれている。我々の食事は、朝、米粉の海苔と、夕方に粥を食う二食で、一日中腹がペコペコで、やっと歩けるくらいの精力しかない。しかし、私は大変好かれているのか、監視の兵隊がとても親切で、夜分、こっそりと、パン、ビスケット、タバコなどを持ってきてくれ、昨夜などは、サイダーを一本持ってきてくれた。私は、全く涙が出た。そのものに対してよりも、その親切にである。その中の一人の兵士が、あるいは、進駐軍として、日本へ行くかもしれんというので、今日、私は、私の手紙を添えて、私の住所を知らせた。この兵士らは、私のいわば、無実の罪に非常に同情して、親切にしてくれるのである。対極的には、極めて反日的である彼らも、個々の人として接しているうちには、かように親切にしてくれる者も出てくるのである。やはり、人間同士だと思う。この兵は、かつて我が軍の不慮となっていたのであるが、その間に、日本の兵士より、殴る蹴る、役の虐待を受けた様子を語り、なぜ日本兵士には、あれほどのことが平気でできるのか、全く理解ができないと言っていた。また彼には、日本婦人の社会的地位の低いことが、理解できぬことであるらしい。吸う一息の息、吐く一息の息、食う一さじの飯。これらの一つ一つのすべてが、今の私にとっては、現世への食感である。昨日は一人、今日は二人と、孔子大の露と消えてゆく。やがて数日のうちには、私へのお呼びもかかってくるであろう。それまでに味わう最後の現世への食感である。今までは何の自覚もなくやってきたこれらのことが味わえば味わうほど このようにも痛切なる味を持っているものであるかと、驚くばかりである。口に含んだ一さじの飯が、何とも言えない刺激を舌に与え、溶けるがごとく、喉から胃へと降りてゆく食感を、目を閉じてじっと味わうとき、この現世の千般無量の複雑なる内容が、すべてこの一つの感覚の中に込められているように感じられる。泣きたくなることがある。しかし、涙さえ今の私には出る余裕はない。極限まで押し詰められた人間には、何の立腹も悲観も涙もない。ただ、与えられた瞬間瞬間をありがたく、それあるがままに享受してゆくのである。死の瞬間を考えるときには、やはり恐ろしい不快な気分に押し包まれるが、そのことはその瞬間が来るまで考えないことにする。そして、その瞬間が来たときは、すなわち死んでいるときだと考えれば、死などは案外に優しいものなのではないかと、自ら慰めるのである。私はこの書を数日前、図らずも入手するを得た。偶然これを入手した私は、死までにもう一度これを読んで死にたいと考えた。数年前、私が未だ若き学徒の一人として、社会科学の基本原理への欲求の盛んなりしとき、その一助として、この田辺氏の名著を手にしたことがあった。何分有名な難しい本であったので、非常な労苦を拝して読んだことを覚えている。そのあるときは、京都市、洛北、白川の一書斎であったが、今は、はるか故郷を離れたシンガポールを占領した日本軍は戦争中これを湘南と呼んでいた。湘南の、しかも監獄の冷たいコンクリートの寝台の上である。生の幕を閉じる寸前、この書を再び読み得たということは、私に最後の楽しみと憩いと情熱とを与えてくれるものであった。数か年の非学級的生活の後に、初めてこれを手にし、一読するのであるが、なんだかこの書の一字一字の中に、昔の野心に燃えていた私の姿が見出されるようで、まことに懐かしい感激に打ち震えるのである。真の名著はいつどこにおいても、またいかなる状態の人間にも、燃ゆるがごとき情熱と憩いとを与えてくれるものである。私はすべての目的欲求から離れて、一息のもとにこの書を一読した。そしてさらにもう一読した。何とも言えないすがすがしい気持ちであった。私にとっては死の前の度胸にも比すべき感を与えてくれた。かつてのごとき、野心的な学級への情熱に燃えた懐疑ではなくて、あらゆる形容詞を超越した言葉では到底表し得ない清々しい感を与えてくれたのである。私はこの本を私の書かれざる遺言書として、なんとなく、私というものを象徴してくれる最適の記念物として、後に残す。私がこの書に書かれている哲理をすべて十分に理解したというのではない。むしろ、私の理解したところは、この書の内容からははるかに距離のあるものかもしれないが、私の言いたいことは、本書の著者、田辺氏が、本書を書かんとして筆を取られたその気分が私の一生を通じて求めていた気分であり、この書を遺品として最もよく私を象徴してくれる遺品として残そうと思わしめるゆえんの気分であるということである。 私の死を聞いて、先生や学友の多くが哀戚してくれるであろう。きっと立派な学徒になったであろうにと哀戚してくれるであろう。もし私が生きながらえても、平平凡凡たる市井の人として一生を送るとするならば、今このままここで死する方が、私として幸福かもしれない。まだまだ世俗凡欲には汚されきっていない今の若い学級への純粋さを保ったままで一生を終える方が、あるいは美しく潔いものであるかもしれない。私としては生きながらえて学級への旅路を続けて行きたいのは当然のことであるが、神の目から見て今運命の命ずるままに死する方が、私には幸福なのであるかもしれない。私の学問が結局積読以上の幾歩も進んだものでないとして終わるならば、今の潔いこの純粋な情熱が一生のうち最も価値高きものであるかもしれない。私は生きるべく私の身の潔白を証明すべくあらゆる手段を尽くした。私の上級者たる商工連より法廷において真実の陳述をなすことを厳禁せられ、それがため命令者たる上級将校が懲役、非命者たる私が死刑の判決を下された。これは明らかに不合理である。私にとっては私の生きることがかかる商工連の生きることよりも、日本にとっては数倍有益なることは明白と思われ、また、事件そのものの実情としても、命令者なる商工連に攻めが行くべきは当然であり、また、彼らが自分自身でこれを知るがゆえに、私に事実の陳述を厳禁したのである。ここで生きることは、私には当然の権利で、日本国家のためにもなさねばならぬことであり、かつ最後の親孝行でもあると思って判決のあった後ではあるが、私は英文の書面を持って事件の真相を暴露して訴えた。判決後のことであり、また上告のない裁判であるから私の真相暴露が果たして取り上げられるか否かは知らないが、とにかく、最後の努力は試みたのである。はじめ、私の虚偽の陳述が日本人全体のためになるならば、やむなしとして、命令に従ったのであるが、結果は逆に、我々非命者らに仇となったので、真相を暴露した次第である。もしそれが取り上げられたならば、数人の大佐中佐、数人の遺憾連が死刑を宣告されるかもしれないが、それが真実である以上は当然であり、また、彼らの死によってこの私が救われるとするならば、国家的見地から見て、私に生きる方が数倍有益であることを確信したからである。美辞麗句ばかりで内容の全くない、彼らのいわゆる精神的なる言語を吐きながら、内実においては、物欲、名誉欲、虚栄心以外の何者でもなかった軍人たちが、過去において成してきたと同様の生活を将来において続けてゆくとしても、国家に有益なることは何ら成し得ないのは明白なりと確信するのである。日本の軍人中には、偉い人もいたであろう。しかし、私の見た軍人中には、偉い人はあまりいなかった。早い話が、高等学校の教授ほどの人物すら、将軍と呼ばれる人々の中にもいなかった。監獄において、何々中将、何々大佐という人々に、幾人も会い、共に生活してきたが、軍服を脱いだ、赤裸の彼らは、その言動において、実に、 見聞するに堪えないものであった。この程度の将軍をいただいていたのでは、日本にいくら科学と物量があったとしても、戦勝は到底望み得ないものであったと思われるほどである。ことに、満州事変以来、さらに南方占領後の日本軍人は、毎日利益を追う仕事をする商人よりも、もっと下劣な根性になり下がっていたのである。彼らが常々体現そうをしていった、忠義、犠牲的精神は、どこへやったか。終戦により、外見を装う着物を取り除かれた彼らの肌は、実に見るに堪えないものだった。しかし、国民は、これらの軍人を非難する前に、かかる軍人の存在を許容し、また、養ってきたことを知らねばならない。結局の責任は、日本国民全体の知能程度の浅かったことにあるのみである。知能程度の低いことは、結局、歴史の浅いことだ。2604年の歴史があるというかもしれないが、内容の貧弱にして長いばかりが自慢にはならない。近世社会としての訓練と経験が足りなかったと言っても、今ではもう非国民として軍部からお叱りを受けないであろう。私の学生時代の一見反逆的として見えた生活も、全くこの軍閥的傾向への無批判的追従に対する反発に他ならなかったのである。私の軍隊生活において、将校連が例の通り大言相互していた。私が婉曲ながらその思想に反対すると、お前は自由主義者だと一言のもとに跳ねつけられたものだ。軍人社会で見られた罪悪は、埋挙すれば限りがない。それらはすべて忘却しよう。彼らもやはり日本人なのであるから。しかし、一つ言っておきたいことは、彼らは全国民の前で腹を切る気持ちで謝罪し、余生を社会奉仕のために捧げなければならないことである。天皇の名を最も乱用、悪用した者も軍人であった。私が戦いも終わった今日に至って、孔子大の露と消えることを私の父母は私の不運として嘆くであろう。父母が落胆のあまり途方に暮れられることなきかを最も心配している。しかし思い巡らせば、私はこれで随分不運が強かったのである。インド洋の最前線、敵の反攻の最も強烈であった間、これが最後だと自ら断念したことが幾度もあった。それでも私はかすり傷一つ負わずして、今日まで生きながら得たのである。私としては、神がかくもよく私をここまでご加護してくださったことを感謝しているのである。私は自分の不運を嘆くことよりも、過去における神の熱きご加護を感謝して、死んで行きたいと考えている。父、母よ、嘆くな。私が今日まで生き得たということが幸福だったと考えてください。私もそう信じて死んで行きたい。今、図らずもつまらないニュースを聞いた。戦争犯罪者に対する適用条項が削減せられて、我々に相当な減刑があるだろうというのである。数日前、万兵からこの度、新たに規制が変わって、命令を受けてやった兵士の行動には、何らの罪はないことになったとのニュースを聞いたのと考え合わせて、何か淡い希望のようなものが湧き上がった。しかし、これらのことは、結果から見れば、死に至るまでの 儚い波に過ぎないと思われるのである。私が特にこれを書いたのは、人間がいよいよ死に至るまでには、いろいろの精神的な葛藤を巻き起こしてゆくものであることを、印を勘がためである。人間というものは死を覚悟しながらも、絶えず生への執着から離れきれないものである。ベンガル湾東部の諸島、アンダマン海軍部隊の主計長をしていた主計少佐、内田稔氏は、実に立派な人である。氏は、年齢30そこそこで、東京商大を出た秀才である。多くの高官たちの大部分が、この一商大での主計官に、人間的には、はるかに及ばないのは、何たる皮肉か。日本国全体の姿も、案外これに類したものではないかと疑わざるを得ない。やはり、読書し、思索し、自ら苦しんできたものと、叱らざるものとは、異なるところのあるのを、痛感せしめられた。随分なご厄介をかけた一つ屋のおばあさまの苦労、幼心にも、私には強く刻みつけられていた。私が一人前になったら、まず第一に、その恩返しをぜひせねばならないと、私は常々それを大切な念願として深く心に抱いていた。しかし、今やそのおばあさまよりも早く立って行かねばならない。この大きな念願の一つを果たし得ないのは、私の心残りの大きなものの一つである。この私の意志は、妹の孝子により、ぜひ実現されんことを願う。今まで口には出さなかったが、この後に及んで特に一言する次第である。私の葬儀などは簡単にやってください。ほんの延べ送りの程度で結構です。盛大はかえって私の気持ちに反します。墓石はおばあさまのように建ててください。私が子供の時、この新しいおばあさまの石碑の次に建てられる新しい墓は、果たして誰の墓であろうと考えたことがあるが、この私のそれが立つであろうとは、想像もしなかった。そこからは遠く、大阪、吹田の放送局や、操車場の広々とした景色が見えましたね。お盆の時、夜お参りして、遠くの花壇で打ち上げられる花火を遠望したことを思い出します。お墓前の柿の木の実を今度帰ったら存分食ってやりましょう。私の仏前及び墓前には従来の供花よりもダリアやチューリップなどの華やかな洋花を添えてください。これは、私の心を象徴するものであり、死後はことに華やかに明るくやっていきたいと思います。美味しい洋菓子などもどっさり備えてください。私の頭に残っている仏壇はあまりにも静かすぎた。私の仏前はもっと明るい華やかなものでありたい。仏道に反するかもしれないが、仏になる私の願うことだから、良いでしょう。そして、私一人の希望としては、私の死んだ日よりは、むしろ私の誕生日である、4月9日を仏前で祝ってほしいと思います。私は死んだ日を忘れていたい。我々の記憶に残るものは、ただ、私の生まれた日だけであってほしいと思います。私の一生のうち、最も記念さるべきは、昭和14年8月だ。それは、私が四国の面河の谷で初めて社会科学の書を紐解いた時であり、また同時に誠に学問というものの厳粛さを監督し、一つの自覚した人間として 出発した時であって、私の感激ある生は、その時から始まったのである。この本を、父母に渡すようお願いした人は、上田大佐である。市は、ベンガル湾南東ニコバル諸島中の島、カーニコバルの民政部長であって、私が2年にわたって厄介になった人である。他のすべての将校が兵士など全く奴隷のごとく扱って帰り見なかったのであるが、上田氏は全く私に親切であり、私の人格も十分尊重された。私は死より一言の叱りをも受けたことはない。私は死より兵士としてではなく、一人の学生として取り扱われた。もしも私が死に巡り合わなかったら、私のニコバルにおける生活はもっと惨めなものであり、私は他の兵士が毎日やらされたような重労働により、おそらく病気で死んでいたであろうと思われる。私は死のおかげにより、ニコバルにおいては、将校すらも及ばない優遇を受けたのである。これ全く死のおかげで死以外の誰のためでもない。これは父母も感謝されてよい。そして法廷における死の態度も実に立派であった。この遺書を私の遺品の一つとして送る。シンガポール、チャンギー監獄において、独了。死の直前とは言いながら、この本は、言葉では表し得ない楽しさと、静かではあるが、真理への情熱とを与えてくれるものがあった。なんだか、すべての感情を超越して、私の本性を再び揺り覚ましてくれるものであった。これがこの世における最後の本である。この本に接し得たことは無味乾燥なりし、私の生涯の最後に、憩いと意義とを添えてくれるものであった。母よ、泣くなかれ。私も泣かぬ。いよいよ私の刑が執行せられることになった。戦争が終わり、戦火に死ななかった生命を今ここで失うことは惜しんでもあまりあるが、大きな世界歴史の転換のもと、国家のために死んでゆくのである。よろしく、父母は私が敵弾にあたって華々しく戦死を遂げたものと考えて諦めてください。私が刑を受けるに至った事件の詳細なる内容については、福中映像隊員に聞いてください。ここで述べることは差し控える。父母は、その後、お達者でありますか？こうちゃんは、達者か？こうちゃんは、もう22歳になるんですね。立派な娘さんになっているんでしょうが、一目見られないのは残念です。早く結婚して、私に代わって家を継いでください。私のいない後、父母に紅葉の尽くせるのはあなただけですから。私は随分なお世話をかけて大きくしていただいて、いよいよ紅葉も尽くせるという時になってこの始末です。これは大きな運命で、私のようなもの一個人では、とてもいかんともなし得ないことで、全く諦めるよりほかないです。言えば、愚痴はいくらでもあるのですが、すべて無駄です。よしましょう。大きな爆弾に当たって、跡形もなく消え去ったのと同じです。こうして静かに死を待っていると、ふるさとの懐かしい景色が次から次へと浮かんできます。分家の桃畑から西寺の村を見下ろしたあの幼時代の景色は 今もありありと浮かんできます。谷のおじさんが下の池でよく魚を釣っていました。ピチピチと船が糸にかかって上がってきたのをありありと思い浮かべます。次に思い出すのは何と言っても工事です。私の境遇的に思想的に最も波乱の多かった時代であったから。思い出も尽きないものがあります。新屋敷の家、甲の森、高等学校、境町、猪野。思い出は走馬灯のごとく走り過ぎていきます。塩尻孔明、倫理学者、徳田八波羅の三先生はどうしておられるであろう。私のことを聞けばきっと泣いてくださるであろう。ずいぶん私はお世話をかけた。私が生きていたら思いは尽きない方々なのであるが、何の恩返しもできずに、遥かな異郷で死んでゆくのは私の最も残念とするところである。せめて私がもう少しマシな人間になるまでの生命が欲しかった。私が出征するときに言い残したように、私の蔵書は全部塩尻先生の手を通じて高等学校に寄付してください。塩尻先生にどうかよろしくお伝えください。先生より頂戴したご指導とご好意とはいつまでも忘れず、死後までも持ち続けて行きたいと思っています。先生の著書、天文と愛情の問題を、この地の遠隔なりしため、今日の死に至るまで、ついに一度も拝読し得なかったことは、くれぐれも残念です。すべての望みを失った人間の気持ちは、実に不思議なものである。いかなる現世の言葉をもってしても、表し得ない。すでに現世より、一歩超越したものである。死の恐ろしさも感じなくなった。降伏後の日本は随分と変わったことだろう。思想的にも政治経済機構的にも随分の試練と経験と変化とを受けるであろうが、そのいずれもが見応えのある一つ一つであるに相違ない。その中に、私の時間と場所が見出されないのは誠に残念だ。しかし、世界の歴史の動きはもっともっと大きいのだ。私ごとき者の存在に一別もくれない。泰山明道して踏み殺された一匹の蟻にしか過ぎない。私のごとき霊は幾多もあるのである。戦火に散っていった幾多の軍神もそれだ。原子爆弾で消え去った人々もそれだ。核のごときを全世界にわたって考えるとき、おのずから私の死もうなずかれよう。すでに死んでいった人々のことを考えれば、今生きたいなどと考えるのは、その人たちに対してさえすまないことだ。もし私が生きていれば、あるいは一人前のものとなって、幾分かの仕事をするかもしれない。しかしまた、ただのつまらぬ凡人として一生を送るかもしれない。まだ花弁も見ず、つぼみのままで死んでいくのも、一つのあり方であったかもしれない。今はただ神の命ずるままに、死んでゆくより他にないのである。この頃になってようやく死ということが大して恐ろしいものではなくなった。決して負け惜しみではない。病で死んでゆく人でも死の前になればこのような気分になるのではないかと思われる。でも時々ほんの数秒間現世への執着が ひょっこり頭を持ち上げるが、すぐ消えてしまう。この分なら、大して見苦しい態度もなく、死んで行けると思っている。なんと言っても、一生にこれほど大きい人間の試験はない。今では父母や妹の写真もないので、毎朝毎夕目を閉じて昔の顔を思い浮かべては挨拶している。あなたたちもどうか目を閉じて私の姿に挨拶を返してください。私のことについては、今後次々に帰還する戦友たちが告げてくれましょう。何か頼りのあるたびに、遠路ながら戦友たちを訪問して、私のことを聞き取ってください。私は何一つ不面目なることはしていないはずだ。死ぬ時もきっと立派に死んで行きます。私は、よし立派な、日本軍人の鏡、手本、機関足らずとも、高等の教育を受けた日本人の一人として、何ら恥ずるところのない行動をとってきたはずです。それなのに、図らずも、私に戦争犯罪者なる汚名を下されたことが、高校の縁談や家の将来に何かの支障をきたしはせぬかと心配でなりません。カーニコバルに終戦まで駐屯していた人ならば、誰も皆私の身の公明盛大さを証明してくれます。どうか私を信じて安心してください。もしも人々の言うように、あの世というものがあるなら、死ねば祖父母にも戦死した学友たちにも会えることでしょう。それらの人々と、現世の思い出話をすることも楽しみの一つとして行きましょう。また、人の言うようにできるものなら、あの世で陰ながら父、母や妹夫婦を見守っていましょう。常に悲しい記憶を呼び起こさせる私かもしれませんが、私のことも時々は思い出してください。そして、帰って日々の生活を元気づけるように考えを向けてください。私の命日は昭和21年5月23日になり、もう書くことはない。いよいよ死に赴く。皆様お元気で。さようなら。さようなら。一つ、大日本帝国に新しき繁栄あれかし。一つ、皆々様お元気で、生前はご厄介になりました。一つ、末後の水をあげてください。一つ、遺骨は届かない。爪と遺髪とを持ってそれに変える。みんなみの、つゆと消えゆく命もて、明日がゆすする、心悲しむ。朝粥をすすりつつ思うふるさとに、父よ嘆くな、母よ許せ。遠くに、気運命の寂しさに、まして嘆かる、父母のこと。友の行く度胸の声を聞きながら、我の行く日を指折りて待つ。指を噛み、涙流して、遥かなる父母に祈りに、さらば、さらばと。目を閉じて、母を忍べば、幼びの愛し面影消ゆる時なし。音もなく、我より去りし者なれど、かきて忍びぬ明日という字を。かすかにも、風な吹き基礎沈みたる、心の塵の立つぞ悲しき。 明日という日もなき命抱きつつ、踏み読む心作ることなし。以下二首、処刑前夜の作。おののきも悲しみもなし、こう主題。母の笑顔を抱きてゆかん。風もなぎ、雨もやぎたり、爽やかに。朝日を浴びて、明日は入れまし。処刑半時間前、確筆す。木村久夫。ハワイで散った軍神。日米開戦初日に、ハワイの真珠湾軍港を特殊潜航艇で攻撃した最初の特攻隊員は、軍神とされた。陸軍師団編成と方面軍。師団。歩兵の場合は、旅団、連隊、大隊、中隊、小隊の建前で編成され、戦略の最小単位が師団、戦術の最小単位が大隊となる。通常、歩兵2個旅団、4個連隊を軸に、平時で1万人、戦時には、砲兵、騎兵、工兵、市長兵、野戦病院など、諸兵科連合の2万から3万人に及ぶ大集団となる。1937年7月、日中全面戦争に突入以降は、歩兵3個連隊を機関とする3単位師団が多く編成された。複数の師団で軍、複数の軍で方面軍を編成する。敗戦直前の臨時編成として複数の方面軍で総軍とした。1945年秋に想定された本土決戦用の陸軍は、東に第一総軍、西に第二総軍、合計80個師団310万の規模で展開することになっている。